南まもの
好き勝手レイディオ、パーソナリティ2人が好き勝手におしゃべりする南まもの好き勝手レイディオ、お送りするのはゆうかっぺと
はじめちゃんです。毎週月曜朝7時頃配信第009回の更新です。
あー9回
そこなんだね
ちょっと今までにないところで、
今までになくてちょっと吹き出しちゃいましたけどいやー皆さんね、はじめちゃんといえば
お
何ですか、ゆか
ちゃんじゃん、
なんだっけそれ、
マジカルバナナ、
マジカルバナナ、じゃあはじめちゃんと言ったら、
じゃんじゃん顔小さい、
あ
じゃんじゃん顔小さいと言ったら
じゃんじゃん進撃の巨人、
意味わかんない、なんで
なんかちっちゃくない、超大型巨人ってさ、ちっちゃくない、その相対的に、
いやまあまあまあまあそうだけど
いいのやっ
ちゃって、今のは審議だな、
もういいって、
今のはアウトかセーフか、ちょっと皆さん今日の投票で
やらないですよそんなことは、もうなんならカットしてるぐらいの勢いですけど
ここカットなの
やっぱこの間さ、そのポッドキャストあれこれで、
その、はいはいはい、
森口さん、枕地のね森口さんをお迎えしてこう話したんすけど、
おうおうおう、
あのお二人10分と10分アングラ含めて20分の番組を作るのに90分ぐらい喋ってるらしいんですよ。それをこう切ったり貼ったり入れ替えたりして10分にしてるんですよ森口さんが。
え、じゃあ今日2時間くらい喋んないといけない、私たち。
そう、あでも僕にちょっとそんな時間がないんで、すいません、すいません僕にそんな時間がないので、ちょっと
マジカルバナナ30分くらいやれば
バカ野郎全カットだわそのあの人たちはマジカルバナナを30分やって10分の番組作ってるわけじゃないから番組作りのねこうやり方はこう、うん、まあそれぞれですけど、うんうん、すごく刺激をもらったなと、こう ストイックっていうとちょっと違うけど、
すごい、ね、
こだわりを持ってねこう活動されてらっしゃるお二人、ポッドキャストアワードにもノミネートされてますから、
そうですね、
すごいよ、すごいことです、
すごい。
やっぱなんか今年のポッドキャストアワードはあれでしたね、あんまりこう企業感が出なかったね。
え、そうな、私まだ見てないけど、
あんまりこうなんか、あーなんかすごい、おおすごいプロだ、プロみんなプロみたいな感じじゃなかった。
なんか忖度されたんかな、
なんか去年はさ結構こうお笑い芸人さんとか、うん、なんかもうもともとこ う、なんだろうな、そういうこう発信することを、
うん、
なりわいとされてるような方々の番組多かったじゃない、割と
そのイメージだった。あもう芸能人だっていう、
もうなんかあ遠くに行っちゃったなって思ってたんですよアワードという存在が、いや別に近かったわけでもないんだけど ね、
まあまあまあまあ、
なんかこうドリームがあるじゃない、一部
ポッドキャストっていうね
くくりの中で、ね、そうそうそうそ
う、
う
んうんうん、
けどなんかあそっかもう遠くに行っちゃったなって思ったら今年ね思ったよりそうでもなかったなと。
うわ、
ノミネート作品を見てると、漫画760もさ、あ、うん、呼び捨てしちゃった、漫画760様もさ
いいですね、
以前ねここ Spotify ネクストクリエイターズ賞にノミネートされたのかな、
うんうんうん、
確かノミネートされてたところから今回も本ちゃんの賞にノミネートされてますから、
マジで
カルチャー枠です
ごっ、
いやー恐ろしいことです、
すごいな。
まあ我々はねもうこんな長のポッドキャストの海の端っこでぬくぬくとゲラゲラ笑っておりますけれども、
ぬくぬくやっていくよ。
あなんかあれね、その森口さんの話を聞いたりとか、その直後にねこのアワードの発表とかがあったりして、うん、なんかこうあなんか真剣に向き合わないといけねえのかなっていうこう圧を感じましたね。そろそろ真剣に考えないといけないのかっていうこう葛藤が、
いやもうやむよそんなやめとけやめとけ、ま
あまあ、楽しくねやるのが一番ですからね。
そうそうそうそう、
はい、まあ、そんな折、
折、ま
あ、はじめちゃんといえば、
はい、
舞台ですよね。
舞台、
はい、ミュージカル好きだっていう話を散々してきました。
散
々、そんな中ですね、とある舞台を見てきまして、
お
今日ちょっとそれを取り上げたいなと思うんですけど、先に言っておくと、これをこの番組を聞いてから見れる人って多分ほとんどいない、
お、
もうほぼ公演日程が終わっている作品、なので、僕がただ楽しかったよっていう回です。
いいよ
お、
いいよ、
ということで、今回ご紹介じゃないか、僕が感想を述べるのは、
そう、
三谷幸喜さん作演出のオデッサという舞台です。
オデッサ、
三谷幸喜さん、ちょっともう継承略でいきますけど、
はあ、
ご存知ですか三谷幸喜？
知らなかったですね
僕ねびっくりしました。今日これの話しよっかなって言って案出ししてる時に、三谷幸喜知らないって言われてビビりました。さすがに知ってると思った
三谷幸喜は知らなかったですね。
なのでそんなゆうかっぺさんのためにまずこの三谷幸喜という人がどれだけすごいのかというのを、プログラムに書かれているプロフィールから、ね、一部抜粋する形でご紹介したいと思います。
ほう、
東京都出身、1983年劇団東京サンシャインボーイズを結成。こちらの1994年から休団しておるものらしいんですけど、放送作家としてもヒットドラマ多数、脚本家、演出家、映画監督としても多くの作品を発表している。近年の作品、映画でいきますとザ・有頂天ホテルとか記憶にございません、舞台でいくと、酒と涙とジキルとハイドとか、愛と悲しみのシャーロック・ホームズとか、ショーマスト・ゴー・オンとかですかね。でドラマでいくと、真田丸、鎌倉殿の13人、最近の大河ドラマですね。とか、あとアマプラの誰かが見ているって、あれは香取慎吾さんが出てるなんかコメディドラマみたいなやつとかをやられてる方で、結構ねそのコメディ系の脚本、笑いあり涙ありみたいな脚本を書くのが特徴の有名な脚本家です。
お、
結構有名だと思います。お、三谷幸喜かってなる方も多いんじゃないでしょうか。
おえー、名前は聞いたことある気がするんですけどね。
うん、写真見てね、錦鯉に似てるねとか言ってましたけど、ね、
じゃあそれはそれは
しそんな三谷さんの結構何年かぶりの新作舞台で、今回見てきたのはミュージカルではなくてストレートプレイなんですよ。歌なし。
ストレートプレイっていうの、そういうのも。
あ、ストレートプレイと言います。
舞台
用語というか、まあ、ミュージカルとの差別化ですよね。
じゃあ歌うのはなんていうの？
ミュージカルですよ。
ミュージカルって言うんだ。
まあ舞台って一言で言っちゃうと、オペラとかいろいろジャンルがある中でのストレートプレイ、もうシンプルなお芝居。
お
お。まあ、会話劇みたいなイメージですかね。
ほうほうほうほう。
で、登場人物が3人いまして。
3人しかいないの？
はい。まず1人目が結構ミュージカルとかにも出演する柿澤隼人さん。この方劇団四季出身の俳優さんで、デスノートとかメリーポピンズとか出てたりします。
デスノートって？
あ、ミュージカルなんですよ。舞台なんです。
あ、ミュージカルもあるの、デスノート。
そうそうそうそう。とか、あと連続テレビ小説 NHK のエールとか、
うん、
あとはこの人は鎌倉殿の13人で三谷さんの作品に出てたりとかします、
うん、
まあ、他にも三谷幸喜作品に出てたりはするんですけど、その、柿澤隼人さんが青年っていう役で出てます。
青年モブ？
いやいや、まさか、まあ主役3人しか出ないんだからモブとかない
だからびっくりしたんだよ。
スティーブ日高と言います。
スティーブ日高、
はい、スティーブ日高さん。
お
ー。その他2人目が、警部という役で出ます。宮沢エマさん、女優さんで、この方もミュージカルの畑から出てきたりとか、その後ストレートプレイでも出てたりするんですけど、この人はね、相棒とか出てますね。
女警部ってこと？
あ、いや、そこは分かりません。
分かりません。
あー、でも女警部です。女警部です。今回の舞台では女警部です。相棒の中では知りません。
はい、相棒の中では別に分かんないか。
はい。あとこの人も鎌倉殿の13人に出てます。
お
ー。この人めっちゃ綺麗でした。プログラムにこう、なんだろう、写真が載ってるんですけど、こう決めてる写真みたいな、各役者さんのね、
うん、
めっちゃ綺麗。
ふぃ。
でもう一人最後の方が、旅行者っていう役で、迫田孝也さんって方が出てますね。
迫田、
この人は舞台映画ドラマと幅広く活躍されてる方、鹿児島出身の方で、
おお、
この方真田丸とか鎌倉殿の13人に出てます。
おお、なんかみんな出てる。
あと最近の作品だと、ハリーポッターと呪いの子ってミュージカルがあったの知ってます？
知らないです。
あ、今もやってんのかな。東京でやってるんですよ、ハリーポッターのミュージカルを。
へえー、すごい、
ね、そういうのにも出てたりとか、あと大河ドラマセゴドンには出演しただけでなくて、方言の監修も務めたと。
すごいな。
いうような方、まあ、そういった3人がキャストとして出てます。で、何が面白かったのかっていう話なんです。舞台のちょっとざっくりとした説明をすると、
ほう、
ネタバレがない程度に、
ほう、
オデッサっていう街がアメリカにあるんですよ、
うん、
テキサスだったかな。ちょっと寂れた街でして、昔石油を掘り当てて一発当てた街なんだけど、石油が枯れたとともに衰退してしまった、まあ、ちょっとこう寂しい街っていうところなんですね。でそこで警察をしてる警部、この、宮沢エマさん演じるカチンスキー警部っていう女性警部なんですけど、
うんうん、
でその方がある事件をこう追ってるんですね。でその街で起きた事件っていうのが、まあ、一人の老人が撲殺されてしまうっていう、
うん、
固いもので殴られて殺されてしまったというような事件を追いかけていて、そこで重要参考人として名前が挙がるのが、その時オデッサを旅行していた、鹿児島県出身の男、小島寛太郎っていう旅行者。この人英語が分かりません。英語が分かんないんですけど、このオデッサを旅しています。でカチンスキー警部は、ポーランド人の父と日本人の母を持つ日系アメリカ人なんですけど、
うんうん、
日本語が分かりません。
おえ、
なのでこの2人コミュニケーションを取ろうとしても取れないんですね。英語が伝わらない、日本語が伝わらない、
ほうほう、
まして鹿児島弁なもんで、
あららら、ら
小島さんはね、
暗号ですからね
でその独特のね、こう訛りもありながら、
うんうん、
そんな、小島さんとそれとコミュニケーションを取りたいカチンスキー警部で、この2人の間で、まあ、白羽の矢が立ったのが、最初にご紹介した青年スティーブ日高。この人日本から、留学してそのままなんか働いてるんですよね、オデッサの街で。なんかジムのインストラクターかなんかしてるらしいです。で全然通訳とかしたことないのに、その場に連れてこられて、こういう理由であなたはここにいますと、あなたは通訳をしてくださいってカチンスキー警部に言われるんですね。でその小島と日高が会った時にカチンスキー警部外してたんですよ、ちょっと席を外していて、スティーブ日高は、
うん、
殺人を犯した人かもしれない人が来るっていうことでめちゃめちゃビビってるわけ。
ほうほう。
でいざ入ってきて、なんかお互いにこう警戒しながら、あなたがみたいな感じでこうやり取りしてたら、小島が鹿児島出身であることが判明するんですね。
ほう。
その独特の訛りから、
うんうん、
でなんとスティーブ日高も鹿児島出身だったんですよ。でここでもう意気投合したわけ。僕しないですとか言っておいはイブスキだきゃみたいな、イブスキ毎年温泉行ってましたみたいな、こうすごい仲良くなっちゃうのね。
わすごい地元トークが。
その小島が、私はなんでここに連れてこられたんでしょうかっていう話をしてて、
は
あ、でそのあなたはこういう容疑をかけられてますよみたいなことを日高が言うんだけど、
はあ、
全然身に覚えがないって、
うん、
小島言うのね。いや全然わからないですみたいな、
はあ、
っていうことは、まあ、嘘の容疑をかけられていると、
はあ、
でいざカチンスキー警部がやってきて、こういう罪に問われてますって言われた途端、小島がなぜか老いがやりましたと、
老
いが殺したんですって言い出したのね。
なんで？
それを聞いた日高はもうびっくりするわけよ。さっきまでそんなわからないって言ってたじゃんみたいな。で日高は小島をかばうために嘘の通訳を始めるのよ。
はあ。
カチンスキー警部は日本語がわからないから英語で嘘をつく。でも小島は目の前でも半泣きになりながら自白を始めるわけ。
ん
ー。でなんでそんな嘘つくんだよみたいな、こう日本語で喋りながらこう嘘の通訳をしていくんだけど、ちょっと怪しまれたりとかしながら、
はあ、
っていうその日本語で会話する2人と英語で会話する2人のすれ違い劇みたいな。日高は上手に嘘をついていくんだよ。小島が例えばこうもう大泣きしながら土下座をしてるのを、彼は床の匂いが気になるらしいとか言って英語でね嘘をついて
無理あるって。
でその逆にこう英語で話してる2人の言ってることが小島は分かんないわけよ、
うん、
だからその英語でこう話して日本語に訳すのも嘘を交えながらこう言わないといけないとか、なんか質問に対しての答えになるようなリアクションを引き出すことを言っていったりとかするわけ。だから全然それぞれの会話は並行して進んでる、全然噛み合ってないのに、それぞれだけ切り取るとなんか成立してるっていう、その会話のズレみたいなのが終始ね 繰り広げられている、まあ、コメディ作品だったと。
うーん、
でまあ、その後、まあ、最終的にはその事件が解決していくんですね。その誰がおじいさんを殺したのかとか、
うんうん、
なんで小島がそんな嘘をついたのか、自分がやったなんて嘘の自白をしたのかとか、まあ、いろんなことがこう解決していって、まあ、最後エンディングを迎えるっていうような、この辺はちょっともう、まあ、あえて紹介しませんけど野暮なんで、
うんうん、
まだあの公演も一部残ってるんでね。けど久々になんかそのストレートプレイの面白さみたいなのを久しぶりにこう体験したなと思って、
うーん、
はい、そういう感じでした。
面白かったって話。
いや面白かったあのでね、まあ面白かったポイントはいくつかあるんだけど、
うん、
一番まず自分に驚いたのは、意外と英語聞き取れるんだなって思った。その3人で同じ舞台に立ってる時は小島と日高は鹿児島弁で喋るのよ。
はあはあはあ。
で、日高とカチンスキー警部は英語で喋るのよ。だからその英語の会話と鹿児島弁の会話がこう入り混じるような脚本になっていて。
はあはあ。
で、それを、まあ、あの背景の壁に、まあ、字幕がこう投影されて、何言ってるよっていうのは今分かるようになってるんだけど、全部。英語の会話もね。
あ、そうか、ちゃんと英語喋んのか。
そうそうそう、字幕効果みたいなのでこう全部見せてくれて、その字幕もこうただ文字が並ぶんじゃなくって、なんかこう、うんうん、語気を強めた時は太字になったりとか、
すごいね。
そう、なんかいぶかしげな顔をして立ってる人の周りにこうなんかその時の感情がこう浮かび上がったりとか、なんかそうい う, こう演出的な意味でも面白かったんだけど、
すご
そのまあその英語が意外と聞き取れるなって思ったっていうのが一つ。
お
で、かつ僕鹿児島弁もわかるので、
うんうんうん、
鹿児島弁で喋ってる2人の会話とか聞いてたらさ、うん、懐かしくなるわけよ。
懐かしくなるの。
あ、なんかだったって思うわけよ。
だったって
そうだった、あ、だったみたいななるわけ。
お
ー、それもなんかすごい楽しくてっていうので、あの面白かったんですけど、やっぱね、あの本場の人と、
うん、
本場じゃない人って、
うん、
やっぱ違うね。違うね。違う。
それは英語の話、ね、
いや鹿児島弁の話
鹿児島弁の話。
英語の話はさ、
うん、
まあ、ぶっちゃけ僕もネイティブじゃないから、
まあまあ、まあ、
ネイティブじゃないから、
うん、
分からんわけよ。
分からんな。
多少イントネーションが違うとか、ね、別にどうでもいいわけ、
うんうん、
でもやっぱね、本場の鹿児島弁と、
うん、
頑張ってるカッキーの鹿児島弁はやっぱ頑張ってるのよ、柿沢くんが。
そうなんだ。
柿沢くんがね頑張ってるのよ。
やっぱあれかな、その関西弁の役をしても関西人にはこう認めてもらえないみたいな、あの現象と一緒なのかな。
そうかもね。
やっぱ本場には変に聞こえるっていう。
なんかプログラムにもね、そういうエピソードがすごい書いてあって、英語はなんとかなる、鹿児島弁がわからんみたいなあのご紹介した通り、あの小島役の迫田さんって、
うんうん、
過去にもね、その薩摩言葉を監修してたりとかも、自分が出演したドラマの中でね監修したりとかもしてるぐらい、まあ、
うん、
ネイティブな方なので、
うん、
やっぱ自然に出るわけよ。
うーん、
語気を強めたりとか怒ったりとかするのも自然なのね。
うーん、
でなんかその監修を受けて、まあ柿沢さん、日高役の柿沢さんもなんか CD に吹き込んでもらったのを車でずっと聞いてたりとか、すごいやっぱ耳からね入れようとしてたらしいんだけど、普段使わないからさ、
まあね、
馴染まないんだろうね。どうしてもこうイントネーションとか、イントネーション
イントネーションとか
イントネーションとか、
うんうんうん、
頭で考えるとさ、
やっぱこう感情が乗らないみたいな感じなのかな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、作品の中でもその英語が喋れる喋れないみたいな話が出てきて、
うんうん、
あのスティーブ日高ももともと日本人なんで、あのスティーブってね、あの本名じゃないんですよ。
え、
相性らしいのよ。
嘘や。
あの筋子っていう名前なんだけど、
筋
子が呼びにくいからスティーブって名前をつけられたっていう逸話が出てきたんだけど作品の中で、その彼はそのアメリカで生活をしていく中で英語を習得していったっていうところもあって、
ああ、はあはあ、
で英語で口喧嘩をするシーンがあるの、ね、
はあ、
で、小島が抜けて 警部日高とカチンスキ警部だけになると日本語で芝居をしてくれるのよ。その英語で喋ってるんだけど日本語で芝居をしてくれるっていう。
あ、そういうこと。
ちょっと複雑なその脚本になってて、2人の時はそれぞれその日本語で喋るんだけど、3人になった時だけ英語の会話がなんか登場するみたいな感じになってるんだけど、スティーブ日高が英語で口喧嘩をしてるわけね、カチンスキ警部と。でカチンスキ警部ネイティブの人だから、その英語で口喧嘩ができるようになったら立派なもんよみたいな、
ほうほう、
言語を習得したっていうのはその言葉で口喧嘩ができるようになった時だみたいな表現があったりして、それを途中でじゃあ鹿児島弁はって思ったの
よ。あ、そういうこと。
逆に難しいんだと思う。もうその一旦さ、日本語っていう基礎がある中でイントネーションをいじるってめちゃくちゃ難しいだろうなと。慣れ親しんできた
別言語なんだろうな、もう。
そう、ただなんか別な言、全く別の言語だったらゼロからインプットしていけばいいからいかようにもなると思うんだけど、なんかある程度こうガチッと固まっちゃってるじゃない。
まあまあまあまあ、
普段使う標準語が、特にそのお芝居される俳優さんなんてそうですよ、
うん、
なるべく標準語で喋るのがお芝居って基本なので、
うんうんうん、
どこでも通用する日本語っていう意味でね。だから逆にそういう方言の指導が入るとね、でドラマとか映画とかって撮り直しが効くから、
うん、
どんだけでもこう間違ってたらその場で指導が入っていい感じにできるけど、まあ、お芝居って生ものなんで。
あー、そっか。
そういうところも含めての難しさが多分あったんだろうなと見ていて思いましたね。
間違えたって思ってももう進んじゃうから。
そうそうそうそうそう、まあ、間違えたっては思わないだろうけど、間違えたって思うだろう
あ、今間違えた、
開いたとは言わんけどね、
うん、音程間違えたかこら
あとはその結構最近ミュージカルばっかり見てて、ストレートプレイの舞台って小劇場含めてもあんま見なかったんで、やっぱりね、こうなんだろうな、ミュージカルってどうしてもその歌に引っ張られて、なんかこう感情を見てるなっていうのをすごい感じたのよ。ミュージカルってこうなんで歌い出すかって、その人の感情が高まってるから歌うんだよね。もうハッピーでも怒りでも悲しみでも触れ切った時に歌い始めるのよ、あの人たちは。そういう種族なわけ、ミュージカルって。けどそのストレートプレイになると歌じゃなくて、まあ、言葉で表現をしていくから、なんかそのファンタジーじゃないそのリアリティみたいなところをすごく見てるなって、自分で客観的に自分を見たところがあって、なんかそれがこうミュージカルとストレートプレイの違うところというか、面白さだなっていう風に感じたっていう報告。
報告って言っちゃったよ
報告です、これは。
報告なんだ。
報告ですね。
なるほど。
でも非常に良かったです。あの2階席で見てたから、すごい俯瞰して見れて。
結構遠かったんだ。
遠かった。2列目でもね、ど真ん中で見れたんですよ、幸いにして。だからこう舞台の全体を広く見れたのと、まあ、登場人物がそんなにいなかったり、セットもバーというか飲み屋さんみたいなところが舞台だったんで、結構シンプルな作り で登場人物もそれ3人しかいないんで、別に大きな転換とかもなく、暗転とかも挟まらずに、もう一回しで完結する作品だったの、
ね、
1時間45分の舞台だったんだけど、
3人です、1時間45分喋り続けるってことでしょ。
そうそうそう、入れ替わり立ち替わりね。
めっちゃすごいなそれ。
でもそこでこういろんな、なんか各個人の背景だったりとかを説明しきるっていう、まあ、その辺はやっぱ脚本のうまさはあったと思うけど、
すっごー
すごかった。脚本がやっぱすごいなと思った、シンプルに。さすがだわというか、そりゃそうなんだけど、だから見に行ったんだけど、なんかたまたまその舞台があるよっていうのを見かけて、なんか勢いで撮ったのね。三谷幸喜さんの作品を見たことがなかったのよ、実は。舞台もドラマとかもちゃんと見たことはなくて、でもすごいっていうことは知ってたから、その有名な方だし面白いっていうのは知ってたから、あ、なんか一回ぐらい見てみようかなっていう気持ちで見たんだけど、あとは主役の柿澤さんがあのミュージカル出てる方っていうのもあって、な
ん
かそれでちょっと知ってる人だったんだよね。そういう俳優さんがいるんだっていうのを、でこの人がストレートプレイやるんだと思って、それ待って見たんだけど、非常に良かったっすね。
すげー、体力勝負って感じじゃない？1時間45分
あ、役者さん、
そう
そうね、なんか稽古の時はもうなんか柿沢さん抜け殻になってたらしいよそのやっぱさ、英語と鹿児島弁っていう普段使わない言葉で1時間45分喋り続けないといけないから、
確かに、
あそこにだからそのカチンスキー警部と2人になったら日本語で普通の日本語で喋るっていう、
うんうんうん、
標準語で喋るっていう、だから3つの言語を、
トリリンガルやん、
トリリンガルなんだよね、このたった1時間45分のパッケージの中で
全部覚えない感じ、
そうそうそう、
めっちゃ大変じゃん。
で本人たちはさ、当然日本語も英語で何を言ってるかも分かるから、
うんうん、
でもそれを演技上聞こえてないふりをするというか、分からないつもりで、
あ確かに確かに、
お芝居をするけど、そのきっかけのセリフとかあるわけよ、あの人がこういう言葉を言ったら自分はこう発するみたいなのが、普通だったらこう日本語対日本語でいいはずのものが英語に対して日本語で返すみたいなそういうこう頭の使い方をしないといけないから、すごいこうなんかずっと頭をぐるぐるさせ続けてる作品だったんじゃないかなって思う。
すげ
え。そういうところもなんかこう裏側みたいなところもちょっとメタ的にね捉えても面白かったんで、いや良かったっすね、見に行って。
すごい。てか字幕が出るような舞台があるんだね、そんな。
あでもね、そういう意味ではね結構あるよ。あのミュージカルとかだと来日公演とか言って、
ほうほうほう、
あのブロードウェイの本場の役者さんが日本に来て公演してくれたりとかするんだけど、当然全編英語なわけですよ。
あ、英語でやるんか。そっか。
もう英語のままやるんだよね、歌とかお芝居も。そういう時はその横に字幕が出たりとかする。
すごいな、
今こういうこと言ってるよみたいな。
へー。
でもそのただ字幕を出すだけではなくて、その演出効果的に取り込んでるっていうのが今回のこのオデッサの面白いところだったかなとは思うね。
うん。
その背景がなんか居酒屋の壁なんだけど、
うんうんうん、
壁の上半分が真っ白なんだよね、
うんうん、
でそこにプロジェクターでこう投影するような形でセリフが映し出されていて、
すげえ。
だからその人が右、なんか上手側、右舞台の右側にいたら上手側にセリフが出るし、下手側にいたら下手にセリフが出るし、なんかとあるシーンではその立ってる人の考えてることがその人の体の周りにこうぐるーっとその人取り囲むようにいろんな言葉がこう出てきて、
うわ、
なんかこう考えてる、
それに合わせてまた動かないかんや。
あ、そう、あ、まあその人立ってるだけなんだけど、 その場面ではね、その場面
でもずれたらダメなんでしょう。だって
それ、あ、そうそう、だから立ち位置が決まってたんだと思うよここっていうのが、その場面は決まってたんだと思う。
うわ、
そういう、 こう緻密な作り込みも含めてね、あのすごくこう目で見てただの会話劇だったらぶっちゃけ視覚的な動きってほとんどないんだけど、そこも飽きさせないというか、
うんうんうん、
演出も含めてすごい面白かったなっていうのが、はい、感想です。
お
あのまあね、これを見に行ってくださいとはちょっと言えないんだけれども、うんうん、なぜならもうあと3月の頭に愛知でやる2公演だけなんでね、
いけるかもしれんや
あの愛知近辺にお住まいの皆様ぜひ、あでもチケットがあるかどうかちょっと分かりませんけれど、もしね気になった方はじゃ あの愛知に見に行っていただけたらと思いますよ。
そうですね、愛知で鹿児島の風を感じられると思います
そうだ、もう東京公演とかがね 1月に終わっちゃってるんで、結構長くやってたんですけど終わっちゃってるんで、もし見たよって方がいたら教えてください、あの語りましょうみなみももエンディングです。
エンディング、
まあ、 あの特にないですね。
ええ
、
ないですね。
別にもうこれ以上だいたいなんか話したいこと全部話したかな。
ああそうそうそうだろうね、確かに。
そうですね、
そうだろうね、確かに。
うん、なんかその舞台にまつわるこうなんかこうセリフとか引用しても伝わらないっていうこのジレンマあの非常に難しいですね。初めてやったけどさ、この僕が見てきたけどみんなは見れないよねトーク。
あ
ー、なんか基本こう映画とかさ、見に行けたら行ってみてねみたいな紹介の仕方をしてきたからさ、すごい難しい。
確かになんかやっぱはじめちゃんってプレゼンの人間なんだなって思った。
うん、
すごい、なんか
感想を求められるとね、ちょっと
しっかりこう紹介が始まるんだと思ってなんかすごい順序よく喋っていくんだと思ってね、
うーん、
そ すごいなんか面白かったっていう話をするって言ったからマジであの本当に面白かったっていうところの感想の話が来ると思ったら、
うん、
むちゃくちゃ演劇の説明を始めたからあやっぱこの人はプレゼンをする人なんだなと思ってあプレゼンをさせる方がいいんだなきっとって思った
そうかこれはちょっと今後の課題ですね
いいよ別に真っ先に見に行こうじゃん全部あの
そうだね
舞台
そのだからこう紹介した直後に見に行ってください
紹介する前提で見ようじゃんもう
そうだね、うん、難しいな難しかったです
いや
あの どうしたらいいか教えてほしいもん
えそのままでいいと思うけど
何をあ今のありのままでいいよってこと、
うん、紹介スタイルでいけばいいと思うだってできないもん、
ね、うるせえ
普通の人できないもん紹介
いやそんなことねえから、ね、
どうだろう私ができないだけ説明ですけどね
まあまあ、はい、そこはじゃあ稲見まもでお互いに補うっていうはいよろしくお願いしますお便りお待ちしております
おーなんかいろいろはしょったでしょそんな
お便りは、我々のホームページのコンタクトまたは Google ホームからラジオネームを添えてお送りいただければと思います
ハッシュタグいなみままでのポストもお待ちしております
はいねリスナーの皆様からの感想が我々の力になっておりますぜひよろしくお願いいたしますそれでは皆様またお会いしましょうさよなら
さよならハバナスデイ